すみだ隆平のハマグリ御門の編、1月24日放送分のポッドキャストとラジオクラウドです。こんばんは。私が弁護士のすみだ隆平です。そして今夜のハマグリボーイはこの方です。
弁護士の長谷川純一です。
先週に引き続き同期の弁護士、はい、長谷淳が登場ということで、
はい、
こんなメールいただいておりますよ。こちらは、ラジオネームシニャさんからいただきました、
はい、
余興者すみだ様前回放送では大の仲良しのハマグリボーイズ長谷淳かっこ勘違いがあるといけませんので先生とは書きませんかっこ閉じるとの法律みこすり犯トークちょっと薄味でしたけどもそれなりに味わい深くごちそうさまでした。長谷淳がお相手の時は余興者から結構ざっくりとボールを渡してそれに長谷淳がどう答えたらええのんか戸惑うあの感じがすごくいいですまたの登場を心待ちにしておりますということで、うん、早速
またの登場で、
またの登場なんですが先週のね放送私も聞いてたんですが、
はい、
二人で顔を見合わせて悩む場面が多々ありましたな。
ああそうですね。
あまあでもね、うん、そんな簡単に問題なんて解決しないもんですよ、
はい、
そもそもね。
そうです、
はい、うん。で私たちはそのトラブルの当事者なかったりするわけですから、
はい、
このラジオで取り上げてる話題のね、うん、それはもうねなんていうか推測するほかないというか、うん、推認するほかないんで、うん、そこを決め打ちするのはね
そう、うん、決め打ちすべきなんでしょうけどね、
うん、でまあそういうテレビとかラジオとか決め打ちした方が見てる方、うん、聞いてる方は気持ちいいかもしれませんが、うん、私たちはどちらかというとそれに警鐘を鳴らしてるというか決め打ちしていいのかと、うん、テレビ昼間ね前、うん、あの新潟いつも月一行ってるんですよ、はい、野中ライブっていう番組の生放送がございまして、はい、で3時50分が生放送なんですけども、はい、いつも11時半ぐらい新潟空港着いて、はい、でまあその番組の司会のスーパーササダンゴマシンというね先週プロレスラーが司会者なんですけれども、
はい、
彼にいつも空港に迎えに来てもらって、
うん、
二人で、ドライブしてランチ食べてそれであのそっから、NST 新潟総合テレビに入るっていうのを月1回やってるんですけど、ほうほうで、まあ、二人ドライブしながらねテレビとか見てたら、
はい、
あのバイキングとかとちょうどやってるわけですよ、
うん、
もう決め打ちしまくりなんですよ、
はい、
坂上忍さんが
ほうほう、
うん、ちょうどその時ね純烈の話してましたボロクソに言うんですよ。
もう気持ちいいぐらい。
気持ちいいぐらい。いや、
痛快。
確かに、あの、純烈の友井さんですが、
はい、
まあ、あの、記事を読む限りひどいことしかしてないですけど、うん、ひどい人にひどいって言って、だからなんやねんって思うんですけど、ずっとね、決め打ちしてみんなで、ああでもない、こうでもないって言いまくってて、それはそれでどうかなと。うん、
まあ、すっきりはしますけどね。まあ、
すっきりするのかな、
うん、まあ、どうやろ
う。うん、やっぱり、僕ら慎重にね、真実は何かわからないと。
うん
小室圭さんの話でもそうじゃないですか。小室圭さんが言い分をね、発表したら、また、お母さんの元婚約者ですか、はい、それは違うみたいなことを言い出して、真相は藪の中だったりするわけですよ。だからどうしても私たちは、どっちつかずのね、問題を何一つ解決しないトークに終始することになるんですが。
どっちもあり得るなって言ってしまいますよね。
そうなんですよ。僕らのね、うん、職業上の立場から言いますと、うんはい今週も法律みこすり犯トークを展開しようかと思うんですが、ただですね、あの、先週とちょっと違う部分がね、はい、一つございまして、
はい
先週と私何か変わってないですか？違いを感じないですか？
ちょっときちんとした感じありますね。
あ、それは外形的にですか、それとも内面的にですか。
外形的にこう目がパッチリして、
ね。目がパッチ、それね昨日よう寝たからですか。
あ、そうなん
です。単純に
寝すぎなんですか、ね。
あの昨日よう寝てますね。うん、昨日というか最近よく寝てるんですけど、うん目パッチリしてますからね。うん、そういう外形的なことじゃなくて、はい、あの内面的なことなんですけれども、わからないですか。
わかんないですね。まだこの数分ではわかんないですね。
なんか雰囲気ちゃうことないですか。
まあちょっと落ち着いてる感じはしますよね。
でしょう。
この朝から。
あのね、今週から私、お茶を習い始めまして。
あ、そうなんですね。
あの、一昨日初めて行ったばっかりなんですけれども。
ほうほうほう。
もう早速そうですか、ちょっと内面的な変化を感じ取りましたか。もう付き合い長いですけども。
そこはかとなく。
ちょっといつもの墨田さんと違うな、みたいな。 ね、我々仕事でまあ、うん、世話しない日日常を送ってて、
はいはい、
あるいは、うん、ねずっと紛争の代理人として日々仕事をしてると、うんはい、なんというかね心が、
うん、
疲弊する部分もあるじゃないですか、うん
はい、
そういう日常を送ってる中で、
うん、
あちょっとあるそういうお茶を教えてくださる方と知り合う機会がございまして、
はいはい、
でまあその男性がね、はい、すごい、魅力的な方でその人のまあ個人的な、うん、魅力というか、はい、あこの人にやったら習いたいなというふうに思いましてで、うん、今週から行ったんですけれども
一回行ったところですか、ね、
そうなんですよ一回行っただけでお茶を語るっていうのは、ね、
一回どれぐらいの時間なんですかねあれ
一回一時間ぐらい。
ああ、一時間長いですね。
でも一回目なんで、ほんまに、襖の開け閉めとかばっかりですよ。
なんか、ちっちゃいとこから入るんですか？
ちっちゃいところから入る。
じゃなくて、なんか、すごい、かがんで入るとこあるじゃないですか。
はいはいはい。
ああいうのではない。
で、そういうところでもないんですけども、ちょっとカジュアルな感じで、お茶を教えていただく。和室です。はい、で、はい、あ、じゃあ着物着ていかなダメですかっていうのは聞いてたら、いや、そんなんじゃなくていいと。もう仕事帰りにスーツで着てくれたらいいから。うん、みたいな感じで、うん、カジュアルなとこではあるんですけれども、
はい、
あのね、こんなん言うたら、嘘やって思われるかもしれないんですけど、
はい、
1回目ですよ。
はい、
襖の開け閉めとかを主にやっただけですよ。
はいはい、
無我の境地になりまして、あのね、これは何言うとるんやと、これお茶やってらっしゃる方もね、たくさん京都ですから聞いてくださってると思うんですけれども。うん、
まだ一回やないかと。
まだ一回で、ね、襖の開け閉めで、無我の境地とは何事やとおっしゃられるかもしれないんですが、うんうん、本当にね、もうそれまで、そこの、うん、お家行くまでね、はい、ずっと、まあ仕事のことを考えてたんですよ。あれどないしようかな、これどないしようかな、厄介やな、来週までにこれせなあかんな、今週中にこれせなあかんなっていうので頭いっぱいやったのが、そのね、襖の開け閉めしてる間に、そのまあ開け閉めも言われるんですよ。まあ左手でこうしてとか、指揃えてとか、いろいろね、お辞儀するときもこう指揃えて、肩からまっすぐ指を、手を出してみたいなことをずっとやって、それを無心にやってたら、本当にね、初回にして、もう無の心境に、はい、もう一切その日頃の仕事の悩みであったりとか、そういうことがない状態になって、あれっていうぐらいね。
やっぱ集中してるっていうことなんですね。
集中してたんですかね。うん、まあ不器用なんで、なかなかね、言われたことをすぐにマスターできないんですけども、それを言われた通りやろうということをずっと、で、心をちょっと静筆に保とうと。
はあ、静筆、ね。
静筆っていうじゃないですか。静筆に保とうと、してたらなんか心の平穏が訪れて、襖の開け閉めだけで無我の境地に達すると
。それだけで1時間ですか？
襖の開け閉めだけじゃないですよ。主に襖の開け閉めから、まあ、部屋に入る
とき
に。
それができないと、その、器を持たせていただけないとか、そういうことではなくて。
そこまで、その、厳しいスパルタなところではないんですよ。
はい、
最後にお茶もいただいたりはするんですけど、その前に、まず基本的な所作といいますか、というのを習っていましたら、恐ろしくないですか？一回目にして、無の境地に到達するという、
ね。どうなっていくんでしょうね。
でね、その先生に習ったのが、
はい、
裏千景、なんですけれども、
はい、
茶のね、お茶の心っていうことで、和形静寂と。
和形静寂。
四字熟語ですよ。はい、和は平和の和。敬は敬う、尊敬の敬。静っていうのは清い。清めるの、はい、せいで、弱は、寂しい弱で、うん、和敬、静寂っていうのがお茶の心やと。うん、和っていうのは、まあ、和平和の、その字の通りですよね。
うん、
文字通りで、そういう、お互い仲良くすると、はい、こういうことで、敬う敬は、うん、まあ、相手を敬うっていうことですよ。で、うん、静ですよね。清めるっていうのは、その、目に見える清らかさだけじゃなくて、まあ、心の中も、清らかにと。
うん、はい。
で、弱っていうのは、静寂の弱で、まあ、動じないというか、
はい、
うん。っていうような意味で、らしいんですけど、
うんうんうん、
和形静寂、
はい。
我々のその仕事ってこの対極にあるわけじゃないですか。
そうですね。
ね。
はい、
和があると、我々の仕事はないわけで、うん、紛争、争いがあって初めて、僕らの存在が意味を持つわけで、
うんうん
で、 相手を敬っていたら紛争なんて起こらないわけで。
まあね、紛争状態、ね、
紛争状態やから、なかなかね、うん、で、ねえ、まあ、清らかなのは別にね、うん、清らかな者同士でも紛争は起こることはあるんですが、
うん
うんうん、なかなかでも争いが起こってる時点で、心は動じているわけで、うん、そういう意味では、普段の仕事と全く正反対の、
うん、
うん、その心のあり方といいますか、うん、を保てる場所なのかなと思って。
見つけたと。
見つけたっていうのを一回ね言うたらほんまにちょっと習いにおいで言うて言っただけでそんなこと言ってたらねもう先生怒られますわもう分かったみたいな
何分かったよね
何分かったよね襖の開けしね
でそんなねそこ違う
そこ違うとそんなもんやないと
そういうことを言いたいんだね、うん、
だから逆に理解してへんって言われる可能性もあるんですけれども、
う
ん、
もうそこはむしろできてて当然なんかもしれないですけどね。もともと来る前
の段階そことね。で、あ、でもそういうことも、全然知らんでいいと。全くまっさらな。知らんねやったらもう最初からゼロから教えてあげるからっていうことで、教えていただきまして。
優しいお師匠さんですね。
そうなんですよ。で、ね、なかなかね、やっぱりそういう時って、あ、この人の言うことやったら聞けるな、みたいな雰囲気を持ってらっしゃるかどうかっていうのは大切なことで、これからちょっとね、私の、茶人って言うんですか、
はい、
としての、
はい、それこそ、何言
う
てんねん。
何言うとんねんって話ですよね。
茶人気取りで。
茶人気取りでっていうね。だからそういう人いますよね。一回ね、僕、知り合いで、今、弁護士の司法修習って終わって、最初に登録するのって12月ぐらいなんですかね。
はい、今はそう
ですね。12月ぐらいですかね。
年末ですよ。
うん、12月ぐらいに、うん、ね、ほんまに年末じゃないですか。
はい。
もう、ほぼ、もう、12月のもう、何ですか、はいはい、もう、20何日とかそうなんじゃない、うん、
だから登録して、その年ほとんどもう動くことそんなないような状態ですよね。
ないでしょう。はい、っていうね、人が、はい、そのね、フェイスブックで、はい、今日が仕事納めでしたって書いて、仕事納めも何もね、始まったばっかりやろ、まだ始まっちゃいねえよっていうね、キッズリターンで言うたら。
最後のね、自転車で、
うん。自転車乗りながら、まだ、そう、まだ始まってもいないのに、ね、わけ、静寂みたいなことを言ってたら、怒られると思うんですけど、うんはい、ただね、やっぱり普段、そういうところにいなくて、私ね、初めてなんで、うんなんかね、ちょっと思うところあるというか、ああ、こういう静かな時間も必要やなと思いまして、うんうん、ちょっと今週からね、番組のテイストが変わるんじゃないかなと。
そこ気になってるんですけど。どうなってる
だからちょっとね、この、今日からね、はい、この番組も聞いていただいて、隅田がどう変わったか、うん、茶人としてどう、茶人って言い方合ってる
茶人
って言い方する？合ってるん
じゃないですか？
うん、どう変わったかっていうところをね、うんはいじっくり聞いていただきたいなと思います。はい、それでは始めましょう。隅田隆平のハマグリ御門の編。改めまして、こんばんは、弁護士の隅田隆平です。今夜は、同期の長谷川弁護士と90分ハマグリ顧問の編をお送りしようかと思うんですけれども、
はい、
ちょっとね忘れないうちに告知をしておこうかなと思いまして、はい、来週1月31日ゲストが来られるんですが、はい、そのゲストというのはアカシアさんま研究家の M 角さん。去年もね、
うん
去年かなもう一昨年になるのかなあこの番組のファーストステージに、
はい
ゲストでお越しいただいて、
ね、
そうなんですよ。はい、明石家さんまさんの研究の成果を語っていただいたんですが、なんと、その、M 角さんがですね、明日1月25日放送の、うん、放送時間はですね、深夜1時28分から1時58分ですかね、
う
ん、関西テレビで放送されております、桃色鶴瓶という、うん、鶴瓶さんと桃色クローバー、桃色クローバー Z?、はい
Z?
がね、やられている番組に、ついにゲストで登場するという。はい、我々のお仲間がついに、M 角さんが、ずっと明石家さんまさんの研究をし続けたら、うん、で、いろいろテレビ番組の協力みたいなのをされてたんですよ。はい、リサーチャーみたいな形で、はいはいはい、さんまさんの特番とか、の協力をなさってて、うんうん、最後のエンドクレジットで名前がね、クレジットされてたりはしたんですけれども、
うん、
ついにご本人が、地上波放送に登場。そして、さんまさんと、なかなか関係の深い鶴瓶さんに直接インタビューをするという企画だそうでして、 はいはい、皆さんちょっとね、それを予習として明日、桃色鶴瓶を見ていただいて、その話をたっぷり、M角さんが、まあその話以外のこともですね、うん、あの前回出演から、来週までのさんまさんの研究の成果を語っていただけると思います。明日の桃色鶴瓶も見てください。はい、そしてですね、もう一つ告知がございます。私と、それこそね、この番組によくゲストで来てくれ、来てくれております、竹内義和先生が、いつも大阪でやっている、モーゲンフリーマンというイベントがあるんですけれども、はいはい、このイベントが東京で開催されることになりました。ちょっとね、あまり告知する期間がないんですけれども、うん、2月2日の土曜日、19時半から東京の赤坂会館というところで、行います。で、ゲストはガリガリガリクソンさん。もうね、うん、いらんことを言うに決まってるイベントですから。
なんかこの間もね、ちょっと言ってはったみたいですよね。なんか、R1 かなんかね。落ちたんでしたっけ？
あ、ガリクソンさんが、
はい、違いましたっけ？ガリガリガリクソンが。あれ最近じゃなかったかな。はい。
何年も前もね、予想のありましたよ。うん。R1 で落ちて、そういう、なんかブログかなんかでボロクソ言うてると審査員
の。昔のを見たんかな
昔のですかね。昔はそういうのありましたよ。
なんかたまに昔のニュースがなんか上がってくる。
出てくる時ありますよね。で、確かガリガリガリクソンさんは、マコーレーカルキンが、うん、マコーレーカルキンカルキンに改名したのに合わせて、うん、ガリガリガリガリガリクソンガリクソンに改名したみたいな、ことも、ありましたよ。
そうなんですか。
はい、ちょっと前に。
あ、そうなんや。
はい、だから、どっちの名義で出てくれるか分かんないんですけども、うん、ガリガリガリクソンさんもゲストで登場ということで、うん、こちらの方はですね、チケットについて、私がツイッターで、ツイッターの、なんていうんですか、固定してますんで、はい、一番上のツイートでしばらく固定してますんで、それをちょっと見ていただいて、はい、はい、そこから、そこに、そう、チケットを売ってる場所の URL とかも貼り付けておりますんで、うん、はい、前売り2500円、当日3000円なんですが、ぜひね、前売りで買っていただきたいなと。そんなね、いらんことばっかり言うイベントに3000というのはちょっと高いかなと、暴利かなという思いもございますんで、はい、前売りで、購入していただければ幸いかなと思います。勝手に弁護団。勝手に弁護団。このコーナーは騒動の渦中にある人物を勝手に弁護するコーナーでございます。ラジオネーム、風俗発電さん、北海道男性50代の方からいただきました。トカちゃんに似てる。パッキャオにも似てる。
はい、
風俗発電さんなんですけれども、はい、墨田さん、これは何原野でしたっけ？
これは、根線原野です、
ね。根線原野。根室の根に釧路の串で、根線原野の片隅から聞いております。さて、今年の福男の不倫発覚の件です。年始の恒例行事、西宮神社福男選びは、最も早く本殿にたどり着いたものが、その年の一番福に選ばれます。今年、その称号を手にしたのは、広島県在住の22歳の男性。ところがその後、とんだ不幸が福男を待っていたようです。それで、テレビに出たことで、まあ、福男になったということで、うん、まあね、よく報道されてるんですけれども、はい、テレビに放送されたことで、不倫をしていたことが発覚しました。24歳の女性と知り合い、ネットカフェで関係を持って、翌朝に付き合おうと言ったようです。既婚者であることを隠していて、しかも2ヶ月前に子供も生まれていたようです。この福男は神様からの天罰が下ったんでしょうかと。いうメールいただいてるんですが、ようやってるというか、毎年ね、お正月の恒例行事として、やってますけども、はいはい、あ、そうだ、さっきね、ガリガリガリクソンさん情報で、佐山さんからね、はいはい、いただきまして、はい、やっぱり今年ですか
今年の。やっぱり今年みたいですね。
今年の R1 の予選で替え玉受験をさせた。
うん、なんか、はい、自分を装わせて、こう。
他の人に
リー五世っていう。
リー五世。
アメリカの方や。
外国人の。
よく芝居太郎か。
あ、はいはい、ごつい人ね。
そうそうそう。
あの人をガリガリガリクソンとして予選に出させて。はいはい、で、それはもう失格になったんですか？
失格なのか、まあ正式な敗退して。
え、それに対して怒ってる、
うん、それで、まあそれに対してなのか何なのか、辞めたい言うて。会社辞めたい。
会社辞めたい。
っていうニュースを見ましたよ。
それは、ね、もうでもそのぐらいでいいとも思わないですか、うん、R1 とか M1 にしてもね、みんなちょっと真剣に、
う
ん、
そうですね。
芸人の皆さんが取り組みすぎてて、ガリガリガリガリガリクソンガリクソンぐらいのね、塩梅でやった方が、訴訟レースをね、ちょっと、
茶化すぐらいで。単純に、うん、面白くなかったっていうことなんですかね。まあ。
いや、あかんやろ、替え玉。
替え玉があかんかったんかな。
替え玉あかんやろ、そら。
それは許容されない、やっぱり。一つの まあダメなん
だね。おかしな話ですよね。お笑いのコンテストやのに、ふざけたことしたら怒られるっていうのは、ちょっとね、矛盾してるかなと思うんですけれども、うん、この不幸男ですよ。
はい。
うん、
まあ結構ね、こういうのって、うん、あのドラマとか映画とかでもありますよね。あのテレビに出てるところを、まあ、
ああ、見ててね。
見ててバレたとか、
うん。バレたとかっていうのあるんですけど、その、このテレビとかに出る必然性がまあないっちゅうとはないわけじゃないですか。その、うん、この西宮神社の福男の競争っていうのは、うん、言うたらまあ任意なわけで、
はいはい、
参加を強制されてるもんじゃないわけですよ。
うん、
ねえ、あの、そういうトラブルを抱えているとすれば、
うん、
ねえ、うん、バレるリスクが高まるわけですから、あの、誰だ？だからそれこその純烈の友井さんが、はいはい、ね、そういう過去の女性とのトラブルを抱えていて、うん、DV やなんやらお金をね、使い込んだとかいうのがあって、トラブルがあるっていうことは、まあ自分が一番知ってて、その状態でどんどん売れていって、紅白とか出るのは嬉しいんだけれども、うん、過去のことがバレるんじゃないかとヒヤヒヤしていたみたいなことを言ってたじゃないですか。うんうん、でも、あの、友井さんの場合は、まあ言うたら、ね、そういう仕事として、うん、歌手として出てて、必然性があるわけですよね。ああああその紅白出るにしても。でもこの不幸男さん
は。わざわざ出んでええ
わざわざ出んでええし、うん、インタビュー受けんでええし、うん、で、1位になったらインタビュー受けるっていうのは毎年恒例行事ですから、分かってるから、ちょっとね、
うん、あの、まあ、3位ぐらいにしとくとかね。3
位でもええし、そのスピードをね、うん
うん、加減する。
加減もできるわけですよ。うんうんうん、自分のさじ加減でどうにでもできたのに
はい、はい、
これってこういうことわざあるな、なんか。こういうこと、こんなんかないですよ。こんなことわざ。これなんや。
なんですか。
なんていうんですかね。なんかありそうじゃないですか。
なんかね。
なんかあるか、これがことわざになるかですね。不幸とか、こがな、どうな、を使ったことわざができるか。
不倫バレみたいな。
不倫バレみたいな。
不幸男の不倫バレ。
不倫バレみたいなね。やらんでことやってバレだっていう。
なんかもう、スリルでやってたのかもしれない。バレるやろか、どうやろかっていうので、もう、走り切ったのかもしれない。
でもね、この、こう今日発売の週刊新潮を読んでたら、うん、必死でその女性にね、
はい、
自分が既婚したいことを隠して関係持ってた女性に連絡取ってるんですよ、うん、ごめん、うん、もう言わんといてみたいなことをやってるんで、はいはいはい、SNS はやめてくれ、SNS はやめてくれ、やむ、頼むけ、頼むけ、俺にも家族がおると、
うん、
広島の人だから、広島弁で送ってたらしくて。
じゃあ、広島から西宮までいちいち行って走ったっていうことなんです
よ
ね。
そうですね。うん、そこまでして、1位になって、1位なの大変でしょ、あれ。
うん、
何千人単位一斉にバーって走って。うん、だから最初のあの、スタートでAポジションいとかないと絶対もう、うん、そもそも無理ですもんね。あ、くじ引きしてあの最初のスタートのポジションを決めるのか。
そうなのか。まあ、うん、
これね、服男、まあ誰もが突っ込むんがね、この、うん、うん、風俗発電さんと一緒で、
うん、
全然服を招いてへんやないかと。いうやと思うんですけど、どうもね、この西宮神社のこの服男選びっていうのは、
はいはい、
不幸男に選ばれたら、不幸になることが相次いでいるらしくて、
はい、
1月20日付のニュースポストセブンによると、うん、去年の不幸男、食中毒、受験失敗、当て逃げ被害、不幸続きっていう記事がございまして。
誰が集めてるんですか、その情報は。
いや、これね、本人が言ってるんですよ。
あ、そうなんですか。
本人が、はい、去年の不幸男の佐藤さんっていう19歳の男性が言ってるんですけれども、うんうん、当時高校3年生で陸上部の短距離ランナーだった彼は、快速を飛ばし去年の一番服をゲット。その年は幸運に恵まれると誰もが思ったが、ここから彼に不幸が相次いだ。
ああ、そう、一人で今言ったのが相次いだわけですね。
そうそうそう、相次いでるわけ。
網羅してる。
網羅してる、不幸を。不幸男選びが終わった直後に友人に開いてもらったおめでとう会で食事中毒になりましたと。こんなことある？おめでとう会で食事中毒って。
かなりピンポイントですね。
ピンポイントで。
何食べたんですか？
カンピロバクター胃腸炎で41度の熱って出ます？41度。
40度超えて41ってなかなか出ないですね。
19歳、41度の熱と頭痛に見舞われました。ガソリンスタンドでアルバイトしてたのですが、フロントガラスを拭いていたところ、自動で動き出したワイパーに、ワイパーに顔面を往復ビンタされ流血し、お客様に怒られたと。これも両方なかなかないシチュエーションですよ。フロントガラスを拭いてたら、ワイパーに顔面をビンタされ流血で、ね、フロントガラスを血みどろにしたっていう。で、お客さんに怒られたと。続く3月には大学受験に失敗し、浪人生活が決定。勉強の息抜きにと参加した陸上大会で肉離れになった。 で、5月には買ったばかりの車を当て逃げされた。役はこれだけでは終わらなかった。今年の1月4日、車を運転中に後ろからバイクに追突され、おかま振られて、2度目の事故に遭いました。僕の任期は10日だったので、最後までこれかよと。他にもここでは言えない人間関係のトラブルに巻き込まれ、大学受験も2回目の失敗が決定していまして、どうも歴代の福男も不幸になっているそうですと。これが去年の福男なんですよ。で、この1年の任期を終えて、福男を引き継いだこの今度の22歳広島の男性がいきなり不倫が発覚というね。その女性が隠されて付き合ってた女性が SNS で暴露したということによってっていう。ねえ。これ何なんですかね、不幸男って。
何でしょうね。もともと言われは何なんですかね。まあ、なん
あのね、これね、この、西宮神社の千鳥、すけかね、ネギ。
ネギ。
ネギって言うんですか。
はい。
これは、そういう職。
役職、
ね。役職ですかね。まあ、この人が言う、あの、週刊新潮のインタビューに答えてらっしゃるんですけれども、不倫騒動のことは知ってますよと。確かに不幸男になった年に不幸が降りかかることもある。
あると。
ただよく申し上げるのは、対難、湘南ですかね。
やっぱり対難を防いでるっていうことなんですか、はい、
対難、湘南というものの考え方。はいはい、例えば指を詰めた時に、大変やったね、指を怪我してと言いますよね。それは確かにそうなんですけど、捉え方としては、ほんまやったら、手を全部詰めていたかもしれないところを、指だけで済んだと考えるんですね。湘南は起こったが、対難は避けられたと。って考えたとして、
考えようやと。
じゃあ去年のね、この佐藤さんは、ほんまはどんな対難大概の対難ですよ、
不幸男になってよかったですね、本当。そうやったら、
あ、そうか、これが湘南っていうことは、この人はもっと対難に巻き込まれてたっていう、
本当それそういうことなんでしょうね、
ことになるわけですよね。
もう食中毒で、もしかしたら、
あ、そうかそうか、食中毒は不幸中の幸いで、41度はすごい高熱なんだけれども、もしかしたらほんまに食中毒って人の命が失われるかもしれないんで、
そうそうそう、
受験失敗は、じゃあ、
だから受験できてなかったかもしれない。そうそう、だからもう食中毒の時点で、
あ、そうかそうか、
おられなくなってるかもしれない。
受けれなかったはずが、あの、せめて受験だけはできた
と。受けられたと。
事故もそうか、当て逃げも、ほんまはもっと怪我したかもしれないのに、それとどまったと。
そう
そうそう、じゃあ今年の福男は、これ湘南というならば、この不倫発覚が湘南やったら大変。
まあこっからどう動いていくかですよね。
これで雨降って地固まると言いますか、奥さんと仲良くなって、もしかしてこのままね、ずっとその自分が既婚であることを隠して付き合ってた、今回 SNS で暴露した女性と隠して付き合い続けてたら、それこそ関係が深くなって恨みもまあ増幅しますから、刺されたりとか、
変にごまかしたりしようとするとね。
そうですよね。そういう事件ありますもんね。それでほんまに
松本清張のね、サスペンスでもようあるじゃないですか。
大抵そうですよ。松本清張とか、そういうので隠して、最終的に、ね、事件が起こるわけですから、そういう事件を未然に防いで、SNS で暴露されて、自分が炎上する程度にとどまったと。
そうそうでしょうね。
これ、何とでも言えません、このネギ。このネギ、何とでも言えますやん。それやったら。あ、そっか。だからそれで考えたらね、僕ちょっとこの西宮神社のこと気になって、ホームページで調べたんですよ。
はい、
そしたらね、どうやら、1921年から、福男はね、行われてるんですよ。1921年って98年前、でね、これ見てください。
はい、
この歴代福男名簿があるんですけれども、
名簿が
1921年は大正10年なんですけれども、はい、1921年から1935年、大正10年から昭和10年にかけて、はい、ずっと田中太一さんがい
る。あの、
15年連続、あ、違う、36年だけ該当者なしの年があるんですよ。これなんでやろ ?36 年って。
戦時中っていうのもあるんですかね。
1936年。
そう。
うん、
まあそろそろ
それ、まあまあそういう時代ですからね。太平洋戦争は始まってないけれども、
で、まあ、日中戦争、
ね、そうですよね、で行ってはったんかな、田中太一さんは。ほんで1937年にまた復帰して、1937、38と優勝してて、結局都合17回田中太一さんは優勝してまして、一回だけ優勝してね、こんだけの不幸が降りかかってきてるわけですか。ちょっと
その年にもらった服を次のその服男に向けて使っちゃってるんじゃないですか。こう
福を
次の年にまた福男になるっていうのがその福、福なんじゃないですか。
なることが、
はい、そうそう。もうそれがもう、循環していってたんです。
それは食べずに。その、でんでもええ話だよ。ずっと現状維持なわけやから、福男になるということが最大の福っていうこと、
うん、
田中太一さん。
すごいですね。
何が起こったんかなって、この去年の佐藤さんだけで、こんだけ食中毒なるわ、受験失敗するわ、当て逃げ被害に遭うわ、で、今年は不倫発覚でしょ。どんな人生を送ってらっしゃったのかっていうのは、うん、これちょっとね、気になるところではあるんですけれども。
ま、
だ、
ね、
だからね、風俗発電さんが言われるみたいに、神様からの天罰が下ったんではなくて。
そうです、そ
う
です。
うんうん、湘南に留まったと、うん。不幸中の幸いというやつやったんでは。ま
あ、ネギの言葉を借りればね。
ネギの言葉を借りればね、っていうことにはなろうかと思うんですが、はい、他の話題行きましょうか。こちらですね。勝手に弁護団のコーナー、また風俗発電さんからですけれども、
はい、
小室圭さんの母親の金銭トラブルの件です。
はい、
これ、安い弁護士に依頼したから余計揉めることになったと発言されている方もおられるようですが、そんなこと言ってるんですか、
いや、
それ全然わかんないし、これは私の言葉でもないし、全く、これは知らないですよ、
ここだけ聞いた人は結構ね。
ねえ、その風俗発電さんが、それを誰かがそんなネットかなんかで言ってる人がいるんじゃないですか、
多分ね、
うん。うん。墨田弁護士であればどのように解決されるのか、その案をお知らせしていただければと思います、ということで、いただいてるんですけれども。ねえ、小室圭さん、
うん、
なんか声明文を発表してはりましたね、
うん
うん、
まあ解決済みですっていうふうな認識を記載されてたようですよね。
そうですね、だから結局、うん、まあ、そのお母さんの元婚約者から支援をしてもらってたのは確かやと、
うんうん、
確かで、でもその婚約を解消するということになった時に、まあその男性から申し出てきたっていうことを小室圭さんは言ってはるんですけれども、うんうん、その時に今まで受けてきた支援についてお母さんは返しますと言ったんだけれども、うんうん、そのまあ男性の方がね、いや返してもらう必要ない、そういうつもりじゃないかった、うん、元もそういうつもりじゃなかったということで、うん、解決してたはずなんだけれども、時間が経ったら、うん、まあ、その男性がお金を返せと言ってきたと、うん、でそれを、まあ、小室さん側は弁護士ですかね、相談したところ、うん、返さんでいいっていう話だったんでしょ、もともとと、うん、そうやったら返す義務ありませんよみたいなことで相手に返したら、うん、
はい、
最終的にまあそういう週刊誌とかで、そういうことが、うん、報道されるに至ったと、
はい、
うん、でまだ解決には至ってないわけなんですよね、うん、
はい、
うん、っていうことを、だからまだ解決に至ってた段階で声明を言うことの意味っていうのがあんまりよくわからないんですけれども、
うん、
うん、だからまあ法的に言うと、うん、結局小室さん側のお母さん側の立場に立つと、そのお金のやり取りは贈与やったと、
うん、
もらったものでしたと、
うん、
言っているのに対し、うん、男性は貸したものだと、
うん、
貸したものだから返してもらう権利があると、
はい、
向こうには返す義務があると、
うん、
金銭消費貸借契約ですね、
ですね、返す約束があった、
返す約束があったということを言ってて対立してるっていうことなんですが、
うん、
この状況っていうのがね、はい、私がいつも言うてる話があるんですよ、うんうん、この番組にも言ったと思います、
はい、
もしかしたら小室圭さんこの番組のリスナーなんじゃないかなっていうぐらいね、
うんうん、
言ったんじゃないかな僕、
うん、
この、
他局でもね、言ってはったでしょ、
そうです、そうです。そうです。ね、ポッドキャストでね、オールナイトニッポンポッドキャストとかでも言ってたんですけど、うんうん、これはね、もともと私が司法修習の時に、うん、
はい、
まあ、民事裁判の、はい、大阪地裁でね、うん、ある民事部に配属されてまして、
うん、
その時に継続してた事件の一つに、
はい、
まあ、キャバクラで働いている女性に貢いだ男性がいて、うんうん、
はい、
何百万単位やったかな、なんか貢いでらっしゃったんですよ。で、後にトラブルになって男性は女性に対して、その貢いだお金は貸したお金だから返せ、金銭消費貸借契約に基づく貸金返還請求訴訟というのを起こしてたわけなんですよ。それに対して女性はなんと言ってたかと言いますと、いや、借りたお金ではないです。もらったものです。贈与なんで返す義務はありませんということを言っていた。 事件がございまして、はい、でね、ずーっともうその主張が対立したままなんですよ、うん、男性側貸したものだから返せ、うん、女性側もらったものだから返す義務ありません、はい、でまあ平行線をたどるもんですから、うん、最終的にまあ尋問ですよ ね、当事者が出てきてそれぞれの代理人がまあ尋問をするという記述が来まして、うん、その時にまあ私まだ当時十何年前司法修習生で、司法修習生っていうのは民事の場合に、ね、裁判官隣に座って傍聴するんですよ、うん、あの上に登って ね、砲弾の上に登って。
そうですね。あれも裁判所によるんかな。
あ、裁判所によるんですかね。
そういう場合もありますけどね。
あの、はい、私の場合そうやったんですけども、うんうん、その時に、その部長に聞かれたんが、はい、墨田君、この事件の見立て、君はどう思うと、うん、言われまして、はい、で、今言ったようなね、うん、あの、裁判の中での主張は、男性は借りた、貸したもんだから返せ。
うん。
うん、女性は、もらったもんだから返す義務ないって言ってるんだけれども、はい、これね、夜の世界で、そういうお店で、ね、展開される会話っていうのは逆でっせっていう話をしたんですよ。裁判長に。これは逆で、普通そういうお金のやり取りするとき、男の方は、いや、返さんで、返さんで、そんなもん、もらっといても、うん、その気持ちやから、もらっといてっていうのに対して、いや、女性が、いえ、いや、きっと返しますから、将来返しますからって、女の人が言うて、男はもらっといてって言ってるのが真実ですよと。あの、裁判で言ってる言い分と逆ですよ、真実は、みたいなことを。
言ったわけですね、裁判官に対して。
僕は裁判官に対してね、あの、そういうこと言うタイプの収集生やったんですよ。これ逆や思いますって、普通そうですよ、夜の会話は、みたいなこと言うたら、君はなんていうこと言うんやと、うん。当事者はそんな主張してへんやないかと。
うん、
当事者が言ってることと逆のことを、ね、認定してどうすんねやと、うん。当事者の主張しない事実を判決の基礎に採用してはならないという、民事訴訟の大原則である弁論主義のがあるやろと、
うん。
弁論主義の第一テーゼっていうのがあって、うん、それすら分かってへんのかと、
うん。
だから君は司法試験9回もかかるんやと、叱責を受けたんです。
9回のとこ言われて。
9回のとこまで叱責を受けて。
そこまで言わん
の。そこまで言わいでも、それは分かってますよ。そのルールは分かってるけども、はい、裁判の中でのやり取りと真実っていうのは神様の目から見た真実と違うわけじゃないですか。そこに乖離があるわけ。それは当然分かってる。私が言ってるのは神様の目から見た真実は紅茶い真っ赤っていうのを言ってただけなんですよ。はい、でそこまで言わんでもと思いながら裁判が始まりまして、ね、私傍聴してたら、うん、まあその、ね、最初はまあだから女性、男性が原告、うん、
返せって言ってる側。
そうですよね。はい、返せと言ってる側が、まあいろいろね、あの反対尋問とかで、うん、あの、その女性の代理人から言われるわけですよ。
うん、
あなたほんまに、ちゃんと、あの、返してくれって言いましたかと。
うん、
お金渡して返してくれって言いましたか、うん、そんな言ってないんじゃないですか、本当は。うん、ちゃんと思い出してください、みたいなことを言っていったら、うん、男性がだんだんちょっと答えに窮していって、いや、もしかしたら、返さんでええって言うたような気がしますと。
お
持って行って、もう、もらっといてって言うたような気もします、とかって言い出して。で、今度は逆に女性の尋問になって、うん、で、男性側の代理人が厳しく女性に言うわけですよ。うん、あなたね、お金もらった時、私将来返しますって、うん、あなたは返しますってほんま言ったんじゃないの、うん、言ったら、返しますって、私言いました。言ったんですよ。
おうおう
真実は、私の予想通り、見立て通りやったんですよ。
おうおう
で、その時に、
そうすると、
その裁判長が私の顔を見て、
うん、
こっくりうなずいたんですよ。
うん、
君の言う通りやと。で、その際を、その期日終わった後に、墨田君、さっきはすまんかったと。
うん、
君は真実を分かってると、
うん。
君は社会を分かってると。いうお褒めの言葉をいただいたという、この話を僕よくするんですよ。
古典ですね。
古典。この話よくして、もしかしてこの番組でも言ったかもしれないですけど、大事なことは繰り返しますよ。はい、大事なことは何回もね、繰り返します。言うときます。まあ、もうええねや、またええねやって言う人もいるかもしれないですけど、そういう意味で、男女の金、お金のやり取りは、大概がこう、私の言う通りやったりするんですよね。うん、そしたら、まさしく小室さんが言う、小室さん側の主張っていうのは、そのこ、そういうことを言ってはったんですよ、ね。
かもわからんね。
だから私としては結構小室さんが言ってることは、信憑性あるなと、も思うんですよ。
うん。うんうん、その場合そうするとどうなったんですか、それは。貸金返還請求としては。
だからね、結局だから、それは和解とかになったんやと思います。
うん、ああ、
うん。だから結局、あの、法的に言うたら、
うん、
あの、ね、やっぱり、なん、 金銭消費貸借契約っていうのが認められるのは難しいんですよ。それと口頭のやり取りとかが多くて、うんうんね、ちゃんと証拠がなかったりとかしたら、
うん、返還約束をね、うん、言った言わないのところから、
そうそうそう、
積み上げないといけない。
認められないことが多いんですけれども、だから、本当にね、小室圭さんから相談を受けたら、法的に言うと、うん、確かにそれは、お互いに言うてることが対立してますけれども、うん、お金の貸し借りの金銭消費貸借契約の合意を証明する証拠はないんで、うんそれは、借りてませんっていうことを言い続けてたら、うん、まあ証拠がないんで、まあその訴えてる側が返せって言ってる側が、うん、ね、証明責任を負うわけですから、そうそう結局、まあどっちかわからんなってなったら、
まあそのままにしとけば、ね、っていうことも言いますよね。
お金返せっていう請求が認められないわけなんですよ。うん、法的に言うたら、うん。ただだから紛争解決という意味では、うん、それだけではダメなんですよね。うん、やっぱりその裁判になったら小室さん側がお母さんが勝つかもしれないんですけれども、うん、やっぱりそれぞれその当事者ごとに、うん、その社会に置かれている立場というものがありまして、し小室さんの場合は、ね、うん今回こういうね、うん、皇室の方と結婚するんじゃなかろうかという話になった時に、うん、やっぱりそういうトラブルがあると出てくるわけですよ。うん、そういう話が、うん。その権利が法的に裁判で認められるか認められないかっていうのは、うん、度外視して報道されるし、うん、で、向こうの言い分がそのままね、流されるしっていうこともあるんで、本来の紛争解決のあり方としては単なる法的な権利義務があるかないか、裁判で認められるか認められないかの話じゃなくて、それを超えた紛争解決方法を本来相談を受けた人は提示せなあかんかったんでしょうね。
まあね、そういうとこでしょうね。
だからその当時相談を受けた弁護士がいるとして、でもまだ小室さんがそういう、ご成婚やとかいう話が出てないタイミングやったと思うんで、単に法的な権利義務の話をしたんやと思うんですよ。
そう、いつの時点かによりますよね。
うん、でもやっぱりそういうね、立場になった以上は、やっぱり、その、
いや、まあね、何らかの形でちょっと解決
する。そういうトラブルを何らかの形で解決するっていう視点だって、うん、裁判で認められへんから払わへんとかじゃなくて、うんうん、っていう解決の仕方を。
そうそう。
うん。
まあもう婚約されてるわけですからね。
婚約ではないです、ね。
あ、婚約ではない。
正式な婚約ではないんじゃないですか。
あ、そうか。うん、正式な婚約ではない
のか。ないと思いますよ。だからそういう意味で、ね、400万ぐらいですか、うん、なんで、何らかの方法によって、うん、ね、破壊する方法は、私だったらこうしたらええのにみたいな方法は、うん、思いつくんですが、あんまり言うべきはないのかなと思うんですけど、うん、だからね、そういう、だから難しいのはそうなんですよね。紛争解決っていうのは、うん、ほんまに法律で借子定規に、うんね、あるない、権利あるないとかっていうだけで、決して解決するもんじゃなくて、うんうん、その背景にある、トラブルの背景にある、紛争全体を解決しよう思ったら、うん、そういう法律だけでは解決できんことが非常に多くて、そういう法律を物差しだけで、何とでもなるっていうもんじゃないんで、
だからまあ解決済みっていうふうにね、うん、書かれてますけど、解決済みっていうわけじゃなくて、こちらとしては、その造影だという認識をずっと続けてるんですっていうことなんですよね。
ことでしかないですね。そうそうそう。一方の、
解決はしてない。
一方の、その、と、一方当事者の主張でしかないんですよね。うん。うん、だからそれを、まだ全然解決してない段階であれを社会に提示することの意味っていうのはあまりないような気もするし、で、かえってそれでいろいろね、批判されてらっしゃるかと思うんですが、もっとね、だから対極的な紛争解決方法っていうのは、うんうん、裁判を超えた紛争解決方法がきっとあるはずなんで、とは思うんですけれども、はい。隅田隆平のハマグリ顧問の編、1月24日放送分のポッドキャストとラジオクラウドでした。